まだラジオはなったからや。
タナケンは名前が何です
か。タナケンでいいんだ。
タナケンでいいんだ。今タナケンじゃない。
そう、タナケンじゃない。
あ、そっか。なるほど。じゃあ、ケン、ケンですか。狼少年、ケン。
どういうこと？長い、長い。
じゃあ、はい。はい、私はラジオ。はい、始まりました。
はい、今回すっげえ危険そうな顔して
る。今回またこの前のメンバーにちょっと変わった感じで、
コンコムさんがいなくなりました。
コンコムさんいなくなって、
クイーンに入りました。
タナケンさんが入りました。はい、で、今回録音するのは、僕たちの大学高校生時代のサブカル論です。
強烈な
サブカル論。
古い、
はい、で、まあ、ここでとりあえず僕たちは高校生の時に一番流行ってたのはエヴァンゲリオン。
てかそもそも携帯電話を持ち始めたのが大学に入って初めてっていうぐらいの時代背景であるっていう。
ポケベル世代、
ポケベル世代。大学に入って携帯
初めてサムアオンで教室がざわついたぐらい。
そう
何で教室がざわついた。
サムアオン、ヨガオンぐらいで。
サムアオン、ヨガオン、
着信音、ね、着信音にドラムが入ったみたいな。
懐かしいな。
ぐらいの時代の
24和音って思いました。
思いました
。6和音でこんなに充実してるのに。
6和はもうあんま思い出がない。4の次16
はですよ。4はね、
はい、じゃあ、その頃の、その頃の
ちゃんとリスナーを意識した発言を続けるから。
ラジオで上手
だもん。上手だもん。逆に口
が挟んだくなった。
すごい上手。
深夜ラジオリスナーだったんで、はい、
じゃあその頃のサブカル論の今あの名古屋在住だった田中健さんの
流れから話して
ください。ご指名です。
田中健さんがあの
ちゃんとね、うん、ちゃんと時代、うん、東京から盛り伝わってくるのを吸収してるから、ね、
スタジオボイス、スタジオボイス
読んでました、読んでました、うん、
読んでました。
スタジオボイスは俺も読んで
た。
当時スタジオボイスっていうあれはなんかサブカルのおしゃれな部分を紹介するような。
そう、なんか別に何だろう、
でもなんか
今聞いても別に恥ずかしくないんだけ
ど。でもスタジオボイス
読んでた。
まあなんか、うん、でも買ってる自分も好きだった部分もあるかもしれない、
う
ん、
やっぱり、まあ、そう
だよね。確かに全部は読んでない、うん、置いとくよっていうのは。
そうそう、買う行為と置いとく行為。
もうちょっとファッションではなかった。もうちょっとなんか魂
結構来てたよ俺は。
そう、俺も深いところまで来そうな気がする。もっとね、吸われる感があって。
あ、そう。
え、買ってたみんなはちなみに地方在住、それとも
私は東京出身です。
俺群馬。ルミハルは東京。え、ナオトは群馬。
名古屋郊外の田
中県は名古屋郊外の田んぼの中。
なおと
後藤は
西東京だよね。
西東京。じゃあ埼玉。
数長谷は東東京。
後ろ振り返れば埼玉です。
極粒は
横浜
で、みんな高校生の時スタジオボイス知ってた人。
横浜読んでない。
じゃあルミハル、ナオト、タナケン、後藤はスタジオボイス知ってた。
でもスタジオボイス知らずに英検入れるんです
か。僕たちはみんな映画研究部、大学の時に映画研究部にいたんです。
入れない。
で、カズハセは大学に入ってからスタジオボイスとかそういうおしゃれサブカルっていうものが存在するっていうことを知ったの。
でもさ、何をメディアは
自分はバーン読んだり、ミュージックライブでヘビメタ
ミュージックライブ。
それは俺も読んでた。
でその時に高校生の時に唯一アニメとかは、まあ、もちろんジブリとか親しんでた。ドラえもんとかジブリとか見てたけど、その時になんかすごいアニメがあるっていうのを漏れ伝えてきたの。
それが
エヴァンゲリオン。バーンはその頃
話の持ってき方ないね。
インペリテリ特集とかメガですとかメタリカ特集して、エアロスミス来日とか、
イング
ベイ・マルムスティンの早引きがすごいとか。
エヴァンゲリオンっていうね、
そうそう、
細い人が、
そこから漏れ伝わってきた
の。高校の時の やっぱりあの頃でもオタクって呼ばれてる人たちがいて、その人たちがなんか会話から漏れ伝えてくるの。なんかすごい、なんかね、すごいアニメがあるって言って、
すごいアニメ
で、あのよくよく聞いてたら今度再放送やるっつうから、あの深夜の番組欄直接聞けないから恥ずかしいから深夜の番組欄見てたら なんだこれやつって、エヴァンゲリオン、
インターネットとかでも調べられない、
エヴァンゲリオンっていうのは何時間ぶっ通しでやると、で録画 VHS で 3倍録画、
でも確かに
そう、何倍でもいいよ、
黒字に白文字そうやつとか衝撃的
で、したらびっくりして、
でもあれって八幡村の前にでしょ、八幡村、
ああそう
なの、
なんかあので
、この中で多分エヴァンゲリオン見てない唯一後藤
君、あ、見てないんだ、
見てねえのだからダメなんだよ、
あ、ダメなんだ、
何にも分かんない、
だから彼女
なんで、あれだけ、あれだけ、
なんで死んだ経験が気にしない、エヴァンゲリオン、
あれだけ知ってる、あれだけ知ってる、人類保管計画
で、あ、
だからダメなんだ、
こんなバンドして
る、じゃあ当時、じゃあもう一つ聞きたいのは、みんなクラスに不良がいたかどうか、
猪狩剣道、
不良がいたかどうか、
あ、私東京出身のルミハルですね、はい、いませんでした、
いませんでした、バリバリ、あの 中学生まではバリバリいました
、あの横浜っすけど、うん、中学の時はいたけど、うん、高校は、うん、なんかファッション不良、ファッションヤンキーはいたけど、
ファッションヤンキー、
ガチなやつはいない、
あ、僕はあの、西東京出身ですけど、中学の時は全くいなくて、うん、高校の時はファッションヤンキーがいました
、
どう、高校の時は、
う
ん、ヤンキーと友達だった
の、あ、ヤンキーと友達だった
の、やめちゃった
の、あ、ヤンキーやったらやめちゃったの、
やめちゃった、やめちゃって、
うん、
ヤンキーって成績とかでさ、クラスのドメとか、うん、ドメとかで、うん、俺がその上にいるわけ
だ、
直でその下がやめちゃって俺が
クラス
に入っちゃった、最下位になっちゃった、
0点
で、北関東だからバリバリ、俺の友達が死にました、
え
ピンチで、
私は本当に社会人になるまでヤンキー見たことなかった、
すごいね、なんか東京の西はあんまりヤンキーがいなかった、
まあいたっけ、いたっけじゃない、
ヤンキーでもそう、
いやいやいや、
死ぬようなヤンキーじゃなかった、
江戸川とか足立区なんてクソヤンキーの宝庫じゃん、
そうだから、
なんか分かる、小岩と
か東の方はいっぱいいたのよ、だけど俺錦糸町で、錦糸町で1日2回かあの不良に絡まれたりしてた
それは本当にそれは治安が悪いだろ
それはまあ一つには長谷川さんのパーソナリティ
まあ絡みやすそうだ
し、ね、まあなんとなくそういう世代、そういう時代にエヴァンゲリオンっていうのがあって、で俺はその時全然オタク文化にはあの造形はなくて、だけどエヴァンゲリオンは見に行ってもいい、
恥ずかしくない、
人に言える作品だっていう感じがした、
あの学校の分には場所なくしかいなかった、
うん、
当時あの常連に行ったゲーセンがあって、
うん、
そこはゲームに繋げた、
そうそうそこのゲーセンはやっぱりちょっとヤンキーが、
うん、
いっぱいいて、でもそいつらの中でもエヴァンゲリオンだけは、うん、なんかありみたいな、
そうヤンキーもエヴァンゲリオン見てた、
あ、そう、
そうそうそう、
そこ痛くてヤンキーがいるかどうか聞いたの、
うん、うちの中学のヤンキーの友達もエヴァンゲリオンは俺はなんつうの、放送当時から見てたって自慢する感じの、
テレビ放送から見てた、
そうそう、
ビーバップハイスクールとかじゃないんですか、
いや、ちょっと世代が全然違う、
ビーバップハイスクールは
レッツラチコー
だ、ビーバップハイスクールをそれぐらいの価値で見てるのはもうちょっと見ますよ、だから
ビーバップと違うのはオタクもヤンキーもエヴァンゲリオンを見て
る、いやいやいや、
じゃないの、
田舎のヤンキーのね、そういう彼らがね、うん、救われずに高校を去っていったのはね、エヴァンゲリオン見てなかったから、
見てなかった、
見てたらよかったんだ、じゃあ
見てたらよかった、
見てたらよかった、
さっきの田中健の、
見てたからやめなかった、
だから田中健のあのみんなあの東京の大学に、地方出身者、東京出身者、
はい、
みんな東京の大学で、
東京
にある大学で、まあみんな知り合ったんだけど、 そこで地方出身者と東京出身者で、実は地方出身者の方があのサブカル的なリテラシーが高いの、
情報量としてのね、
そう
教養主義的な、そうあのサブカル感、
正直ね、あのごめん横浜出身だけども、うん、あのそんなに情報仕入れなきゃって危機感はなかった。
だから多分そこ
は、だから多分横浜はまだ都会だから、
横浜は東京なんて別に、うん、まあ同じぐらいの、まあ兄弟都市みたいなの持ってるけど、そうそう全然兄弟じゃない、
一方の、うん、一方の
名古屋、だって今6人のうちの4人は、はい、ほぼ東京出身、まあまあまあ、で名古屋と北関東でしょ。この2人の多分サブカル、
俺北関東の人大好きなんだよ、
もらえない
今群馬って流行ってるじゃん、
群馬2階の地群馬
もうちょっとさ、多分ここはこの北関東とか名古屋とかの田舎はだからスタジオボイスはもうちょっとさ、
もうちょっと
ファッションじゃなくてもうちょっと救われる感じが、
どっちかっていうとなんていうか、そうですよ、
あ、これ
あ、いや、だって俺はクラスに共有するやつなんていなかったから俺だけが読んでて、
だからじゃあ自分と、なんだろう、アイデンティティじゃないけど、うん、そういう感じにはなるよね、うん、そのスタジオボイスを読んでる自分みたいな、
でもなんかそういう自意識さえ芽生えなさ、
スタート聞いてる自分みたいな、
いや、いや違う、もっと夢中になって
る、もっとなんか夢中になんか自意識というよりも、
例えばスタジオボイス以外だと何で情報を知る、
スタジオボイス情報源すごいです、
考えられない、深夜ラジオとか聞いてなかった、
深夜ラジオ聞いたらもっと曲がった方がいいよ、
なんか AM じゃない、
おしゃれにはいかない、
深夜ラジオの
FM ですね、オールナイトニッポンとかじゃないの、
FM
と
かなんか、あでもそんな情報源にはなってなかったけどな、
ずっとストリームじゃちょっと
なんか僕はモーリー・ロバートソンっていうなんか外人だけど、まあ
日本ペラペラ、なんでそのおしゃれた方に行こうとするの、外人今更格好つけなくていいんだよ、
いやそのラジオ聞いてて、でそいつがなんか今日クラブでイベントやります、みんな来てくださいみたいなこと言ってて、オールナイトです、今日は楽しいとか言って
言ったの、
全然怖いすぎて行けるよとか、
それインター FM とか
分かんないですけど、なんかでもそういうのやってて、夜中の1時ぐらいに一人でなんか聞いてるんですよ、タバコ吸いながら、
それはどういう感じの音楽、
それ何歳
です、高校生ぐらいの時に
吸いながら、
タバコ吸うんですよ
高校生、
夜中ベランダで一人で吸うんです、
それはクラブミュージ
ック、まあクラブミュージック、
あ
そうそうそうそう、それで
そんな時代があったんだ、
でそんな世界があるんだと思ったんです、でこれを聞いてクラブに夜な夜な集まる男女がいるんだと思って、
でもさ、その真っ只中に住んでてさ、まあ比較的このメンバーの中で一番真っ只中に住んでた後藤君、
私じゃない、
あそっか、横春が一番近かったでもさ、
新宿か、
異世界の話
だ、でもそう考えると、うん、なんか当時の文化が、うん、今はもうちょっと下がってきてる気がするよ、今のさ、FM でしか なかった世界が AM まで降りてるの、
あー、こういうのもある
ね、なんかライムスター歌丸のウィークエンド
さ
ん
と
か、
あそういうのもある
よ、歌丸さんがなんか面白いよね、
だからオタクがオタクでもおしゃれにっていう世界になってるのかもしれない、
いやオタク系の DJ とかも今言うぐらい、
うん、そう
ですね、確かに、でも今ほら可愛い子多いしね、コミュニティって思うけど、
でも、あの今の22歳ぐらいに聞くと、やっぱりあのニコニコ動画とか見てるのは一部、
あそう
っていう風に、
ね、そりゃそうでしょ、
実感がよくわからない、
うん、
統計だったらもう一度多いような感じがするけど、
うん、
あ
でもなんかその今の20代の人とかって多分だけど、分かんないけど、なんかこの中学生くらいの時にはもう携帯電話を持ってて、自分たちのクラス単位の掲示板とかがあって、で悪口とかがなんかそういうのに慣れっこになってて、だからこう言ったらこう言われるだろうなっていうのがもう名詞としてもうあるんだって浅井龍が言ってました。
浅井龍って誰？
浅井龍
浅井龍って誰？
最近なんかすごい若い小説
家辞めるって言う
の人、辞めるって
言うの人、キジ島辞めるって
言うの人、あれ見た、
あれはリアリティがある、
すごい面白
かった、部活霧島辞めるっていう、
あれ、ね、面白かった、
あれはねちょっと面白かった、
ちょっと面白い、あれはリアリティが、俺らの世代が見てもリアリティ、
あるあるある、
霧島部活やめる、 目線がその友達からの目線でずっと楽しみですね。
そう、
今日コミケでホムラ魔法少女やめるって言ってる
なんで元ネタ知られんだよ。
名古屋在住のタラケンさんが田んぼのあぜ道を走りながらピチカードワイブを聞いて
今ちょっと脚色されましたよね。
自転車で
ちゃんと舗装されていて、
そこまで名古屋に買い落ちじゃねえぞ。
田んぼクソくらいと思って
8キロ自転車で爆走してエヴァンゲリオン劇場版を見に行ったと。
9キロって言ってなかった。
18キロ
見に行ったのは学校の球技大会の日に学校サボってみに行った。
あーいいね、
あーすごい。
俺も学校の運動会サボって NBA のファイナル見てました。
すごいサブカルが。
サブカルですかこれ。
学校サボって何か
おしゃれだ。
おしゃれ。
学校サボって映画とか超おしゃれ。
NBA ファイナルはサブカルですらないからちょっとかっこいいけどピチカートファイバーモルクソサブカル。
そうなんです
よ。でも私も一回だけ
リア充感になる。本当に、
うん、あリア充感、ね、
おしゃれ
高校の時に映画学校サブって映画見に行ったことあります。
あ、そう。
一回だけ。
何見に、何見に。
あ、それもし、
ジュマンジ。
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 違う。違う。コネット。
え？
コネット。コネット。コネット。
ああ、あの、ちっちゃい子供。
ちっちゃい子
供。あ、知らないよ。
ちょっとなんかサブカル。
あ、そう、サブカル
シーンある。あるよね。
シネマライズ
で。あるよね。
これね、一回ね、なんかね、
どう？
あれね、なんだろうな、あれ、いつだったろうな、どれぐらいの時期だったか忘れたけど、シネマライズといえば、トレインスポット。
トレインスポットっていう。そうだよ、
シネマライズ。
俺も夢中になってシネマライズとシネマクイーンと言ってバッファロー66とかあのパイとか
サブカルじゃない
。
あの頃夢中になって見て
ナンバースタジオクイズとかありないよね。
で、あの時は何の罪悪感も感じなかった。バッファロー66とか
ヴィンセント・ギャル。
ヴィンセント・ギャル懐かしい。あとあの女の子なんだっけ、
クリスティーナ・リッ
チ。
あの巨乳すぎてちょっとあの削ったって。
あ、削ったんですか。
あの頃はサブカルに違和感感じてなかった。
トレインスポットとかバッファロー
東京にいたからできる
よ。そうだね。
俺は次に行きたくてできなかったよ。
あ、そう。
俺だから受験の日に。
あとね、多分ね、それのね、頂点がね、俺見てないけどね、あれ、エイリアン4の監督の。
アメリ。
でもなんか普通にアメリ面白かった。
だから多分アメリと あのトレインスポッティングが頂点でした。あの時の。
いや
違う。
アメリは誰でも見る。
トレインスポッティングがもうちょっと前ですよ。
いや僕は思うにトレインスポッティングって僕らの世代にとっての、うん、そう不良映画というかヤクザ映画。
ああまあまあまあ。
それで、
あ、ちょっとそれとは別にタランティーノっていうのが。
ああ。
タランティーノだって。
タランティーノは。俺は
ね、
いまだにタランティーノはおしゃれとは違うと俺は思う。
トレインスポッティングも間にあるんですよ。
うん、
いわゆるなんか文化系サブカルみたいなところと、
うん、
ちょっとそうオラしてるような世界。ストリート
ファッションとかもあったから、ね、トレインスポッティングのサブカルか。
でもアンダーワールドものすごい俺好きだった
な。あ、そのあの曲でしょ、
うん、
あの明け方感ね。
明け方感
すごい
ね。あの頃はもうテクノが本当に好きだ
ったわ。徹夜感すごい。あの徹夜感す
ごい。なんだろうね。だから多分人それぞれでクソくらいなサブカル、おしゃれサブカルと、なんかスムーズに。
別にないもん、クソくらいなサブカルが。だから、その、長谷川さんが何説明するの覚えられてるの
か。だからさっき言ったじゃないですか。ビム・ベンダース。
ビム・ベンダース、ジム・ジャームッシュ、ゴダール。
見てないんだもん。
行くな映画。
も見てない。
でも、ゴダールはちょっと見た。けど、あそこら辺は多分俺らよりちょっと上の世代の
やつだから、
だから俺らには
清志黒沢とかの、
うん、
なんだっけ、その上の教授、
黒いで、
なんか映画批評家、
わかる、
東大に行った人、
うん、
なんだっけ、あれ、
誰だっけ、
などじゃないですか。
だから多分
我々はだから
俺らのよりちょっと上だから。
我々ないのかな。犬飛行。
いや違うでしょ。長谷川さんは今だからもう絶賛舞台中、あのプッシュはあれでしょ、あの翻訳
秘宝、映画秘宝。町山智博。だから、もしかしたら今の高校生は町山智博が。
でも、あの人の言ってることは正しいと思うよ、私は。結構、面白いと思う、映画秘宝。
でもさ、俺さ、
その町山智博はその真面目主義校のアンチテーゼとして出てきたわけですよ。
でも、
長谷川さんはやっぱりそっちの、どっち。
でも俺が町山智博を知ったのはずいぶん大人になってたからだから、中高生の時の話をしたい
で。だから西島直美と一緒に映画のやつやってる
の、あれ面白いです。MX のやつ、ね、
そう、すごい面白い、ね、
そう、蓮見茂子は上すぎるし、
うん、
町山智博は下
すぎる。だから中間、俺らの時のリアリティのある映画評論家って誰。
小沢健二なんじゃないですか。
小沢健
俺はもうダメだ。
小沢がフリーク出た。本当に好きだよ。
目はピチカットパンク切ってるのよ。
だから俺はすごいそこに違和感を感じ
た。俺は小沢健二大好き。
大好き。
だからこの辺私も好き。
俺も好き。好き。
マジで。極粒は
別に誰かが言ったから見るなんて見方してないよ、映画。
違う。小沢健とピチカートパンク。
極粒さん今トイレ行ってたもんで、ね、話についてる。
全然。ケントピチカート5はどう？小田
健二がフリッパーすぎたん
だよ。フリッパーすぎて嫌いじゃないよ。
え、俺だけか。
あ、フリッパーすぎた嫌いなんです
か。嫌いっていうか、ああいう原宿系が嫌い
です。でも俺は
渋谷系
原宿じゃない。
渋谷系が嫌い。
渋谷系は別に嫌いじゃないよ。
そう。
渋谷はどうですか。じゃあシネマライズはどう。
シネマライズ大好き。
だけど、俺が思うにサブカルと童貞っていうのはすごい密接だね。
あ、そう。
童貞を捨てた瞬間からもサブカル界からの除外になるぐらい、
うん。でもそれってなんかあれもそうじゃないですか。BL とか。BL とか。
童貞捨てた瞬間からもうサブカル界が卒業なんだよ。
リアリティだからね。
でも俺思うのは、おしゃれサブカルと泥臭サブカルが俺ある
から。そもそもおしゃれサブカルっていうのは21世紀入ってから
だ
けど、
カップルでおしゃれサブカル。
だからおしゃれサブカルと泥臭サブカルがあって、泥臭サブカルは柘植義晴とか呼ぶ。
柘はおしゃれじゃねえよ。
いや違う。だからおしゃれサブカルはフランス映画とか岡崎京子とかフリッパーズギター
。カップルでライブ行っちゃう。
カップルでモテる要素が。
彼氏が
うまくいけば。うまくいけばモテる。ドロクサブカルは絶対モテない。
爪をおしゃれに価値があるおしゃれサブカルカップル
は。いやないでしょ。
いる
いや、でもいる。中野にたくさんいるよ。
いる。
中野にはいる。
中野にいる絶対。
恵比寿さんの漫画
とか。中野高
円寺。中野こそ高円寺だけは確かにいる。
とりあえず風もいると思う。
おしゃれサブカルカップルで最初の
中野高円寺にはいる。
いや、あと国分寺くらいにはいる。
中央線にはいます。
だから泥臭サブカルでモテたい人は中野に行けばいいのかもしれないけど、
タコシェに行けばいい。
タコシェって何？
中野のタコシェ。
何って言
いました？なんかそういう専門書いっぱいあって、
あ、そう。
マイナー、マニアック
な本。いやー、でもね、どうよ、柘植義晴が好きな女子。
あ、いるんじゃない
ですか。俺も好きな
の。あのね、柘植義晴が好きな女子はその時点で男の影響を受けてるから、柘植義晴が好きなわけじゃないんだよ。
多分ね、
そっかそっか。前の彼氏が柘植義晴です。
すげえ。いや、でも確信
ついてる。あれ、なんかプロレス好きなんだって言ってる女みたいな感じですね。
わかる。
あ、
プロ野球
好き。いるいる。
メタリカ好きな女子みたいな。
いる
いる。ねえ、そんなやつ。
いや
メタリカ好きな女子いるかも。
いるのか。ね、そう
だから
女受けしないの。
いや、でもね、絶対男の影響あるよ。
そうだから、当時さ、当時でもはるか昔のもので、
大谷栄一聞いてる女ですらあると思う、うん、この影響は。
え、大竹栄一は全然、あの、大竹栄一はちょっと、なんだろうな、あれは、あれはどう分類する
か。じゃあ、山下達郎からいきましょうか。
山下達郎は、
サブカルではない
もうさ、なんかあれはさ、もう全然さ、
サブカル
なんですか、商業歌手だから。
全然さ、サブカルじゃねえしよ。もう、メイン、
あの、
メインストリーム。メインストリーム。
一周待って、堤恭平はじゃあ、サブカル。じゃあ、坂本龍一はオタクサブカルじゃん。
坂本龍一。坂本龍一も影響力あった俺の 中高 大学
長いぞこれ
長いよ
深いで楽しいけど
坂本龍一が分かるっていうのはちょっとモテる要素
モテる分かる坂本龍一が分かるって
分かる、
はい、大学僕が高校の時一番好きだったアーティストは、はい、ベックなんですよ
あ
ベックは
どっちなんですか
ベックはあの
おしゃれさん
おしゃれ
おしゃれだけ
どうだろうな
ベッククールベックは本物のファン？あ、じゃあまあ、
ベックはあの普通に曲がいいけど、おしゃれサブカルだ
よね。トイレどこ
ですか？多分ね、あのおしゃれサブカルの定義がみんなの中でまたずれてるから、
もっとさ、おしゃれサブカルをさ、
すごい偉いものだと思ってるでしょ。
おしゃれサブカルを、
俺の中で童貞サブカルの代表格は、
あの新しい単語ができたの。
金賞の才なんだけど。
あー、なるほど。
おしゃれじゃん、金賞とかちょっと。
いや、おつけんじのエッセイとか読んでるのあれは童貞だよ。
童貞サブカルでも
童貞サブカル
で童貞サブカルからていうかそもそもサブカルは童貞のものだと思ってるんだよ。
あそっか分かる。筋肉少女隊があそこら辺のトップっていうのは分かる。
で
三浦純
サブカルはモテたい童貞が頑張った結果だと思ってる。
いや、もっとね、もうちょっとね、魂
の救済ちょっと、それは綺麗な言葉でね、取り繕っただけだ
よ。そんな人で、俺ね、大学入って、
だから、モテないっていう時期にありつつも、サブカルがあればいいや、生きていけるっていう。
で、それにね、あの、それに、なんつうの、許可証を与えたのが宮台真司だと思う。宮台真司は本気に超真面目にナウシカとか語ってたからそれを俺は大学の時になんか授業でそういうのがナウシカめっちゃ本気で読んでればいいんだって思ってそれでいいんだと思ってなんか救われたんだ
よ。宮台真司影響かやる
だから俺は宮台真司に救われたのかもしれない。
俺は宮台真司も救われたし、うん、大杉健二も救われたし、小川健二も救われた。
ああ、なるほど。
それはさ、なんかいいとこ取りみたいな。
じゃあ、久保田さんは誰に救われたんですか？
俺、大杉健二だ
よ。ああ。
いや、いいとこ取りではないな。
大杉健二のエッセイには俺、相当救われ
た。ゲーム業界では誰に救われ
た？
ゲーム業界で。飯田ジョージです。
その当時はクリエイターとしては特に特定個人ない。
イーノケンジじゃな
くて。イーノケンジはイーノケンジあいつおしゃれだよ。
あ意外とい
いおしゃれなんだあれは。あそうだゲーム業界でおしゃれサブカルってある。
イーノケンジでしょ。
イーノケンジ。
あイーノケンジ。
うん、
それってシーマンとかの人ですか。
違う。
風のリグレット。
イーノ食卓と風のリグレットと
あれ
その辺。あ死んだの。
あ2年ぐらい前にだからね。
あゲーム界俺はそれは全然。
堀井裕二はどうな
の。堀井裕二は別にあれは昔ながらのオタクだよ、
ね、もっと伸び伸びとした、
うん、
野球少年的な
本当に昔ながらのオタク。
ゲーム業界でおしゃれってあんまり俺は意識したことがない。
イノケンジぐらいだ。あとは小島監督も別にあれの人は映画好きだからその延長線上だしおしゃれではない。
私このニュートニカっていうゲームがすごい。そのさっき今話した井野さんが作ったやつ面白い
です、結構多分それを追ってる人は少ないのかもしれない。
ニュートニカ
iPhone でできる。
できる
異作
なのか分からない。
それゲームだ。それがゲーム。
なんかねなんだろう面白いんですよ。
さあみんなここからこの画面からサブカルシーンを感じた
サブカルですか。ニュートニカアンカーズしましょう。
井野さんのゲームは良くも悪くもサブカル集がすごくて、
そう
あの風のリグレットとかエネミーゼロとかも サブカル集がすごいの。
おそう。サブカル集って何？
サブカル集は俺の中では
ビームベンダー、
ビームベンダー。
王道がその時点で目に見えて明らかなのに、うん、あえてそこに乗らない。
東京って素敵って思ったよ。
思った。
思った。それはやっぱ東京出身の人から。
あでもさ、新宿にさ、青山ブックセンター、ああ
ABC さ、
あるね。立ち読み OK な方。あそこさ、純プロ。
青山ブックセンター。夜は
あの池袋、新宿乗り換えだったから、新宿で立ち読み OK。で漫画もいわゆる売れてるジャンプの漫画とかじゃなくて、それこそ
岡崎
京子とか、あのちょっとデカめな、
デカめな、うん、
ビンゴ版のやつ、
ね、政治向けみたいな、そう
そう、山田ナイトとか藤波キュータとか、
あと羽生結弦とか、
え
羽生結弦とか、羽生
結弦ちょっとドロクサブカ、
わかんない、わかんない、知らない、
だからあそこはなんか天国だなと思って、あの雑誌もそれこそスタジオボイスをはじめおしゃれな雑誌ばっかいっぱいあって、で立ち読み OK だったから、
オチは
オチは東京卒業するぐらいに潰れちゃった。
ああ、うちだね、
青山ブックセンター、ルミネに今あります、
今ブックパース、ね、10年ぐらい前にブックパース、
あの当時はでも夜やってるってことが結構
夜やって
アドバンテージ、
雑誌スタジオボイスの話、
じゃあビレッジヴァンガード
ビレバン、
ビレバン
ね、
ビレッジヴァンガードは今でもさ、その店入るやつは痛いやつのダメージじゃない、
だから俺はビレッジヴァンガードですら俺の心は安らがないのかってショックを受けた
どういうこと、
そうだね、ちょっと嫌いすぎなんだよ、それも
俺はおしゃれ系の土地辺のカルチャーを、
あれは下北沢、下北沢
大嫌い、
あ
狭すぎますよね、
ちょっとね、下北沢とは中野を愛するよ、
あ中野の方がいい、
中野の方が懐広いですよ、
中野の
入り場、
いや、あの町として
、マンダラ系
だしてね、ああ私もよく行く、
だから英検とかで下北でとか大嫌い、
下北が嫌い、
嫌い、
下北のさ、あの雑貨屋でさ買うさ、ちょっとおしゃれな女の子
の CD、
いやそもそも下北でいろいろ漁ってる子っていうのが苦手だ、
私嫌いなのはビレッジヴァンガードで流れてるヒット曲をボサノバ風にアレンジした女子の知らない女子のボーカルのアルバムの CD が大嫌いです、でもあれすごい嫌だ、ありますよねボサノバ風のカバー
で、あれ俺がさあのジャズカバーグ、ジャズこれ大学の頃ジャズが嫌いだった、あの
村上春樹は好きなの、
村上春樹は、あそうさ、村上春樹、村上春樹、
話してまたブギブギして
た、いや分かる、
その後からちょっと、
じゃあまずジャズが嫌い、ジャズが嫌いだったのはなんでかっていうと、やたらルパンが入って
た、それはジャズが悪いんじゃなくてお前の世界が狭いんだよ、ジャズ悪くねえよ、
ルパンをジャズにしましたすごい流行ってた、
あでも、ね、お前が狭いんだよ、
わかるわかる、
あれが大嫌いで、でさ、それを聞いてますっていう分かった風なやつが大嫌いで、
それは分かる、そこは分かるけど、ジャズ悪くねえよ、
まあ、だから
狭い、
ジャズは好きになるけど、それはあのそういう企画ものじゃなくてちゃんとしたジャズね、
どういう、例えば
ビル・エヴァンスとか、
ビル・エヴァンス、
あのそういうなんか
ハービーハンコック
とか、あのそういうのは好きになるけど、当時はビッグバンドで、あのパッドメッセリーとか好きなんだけど、当時はビッグバンドで、あの いわゆるジブリをジャズにしましたとか。
あるね。あるね。
あ、でもそれ、
うん、じゃああれが熱帯ジャズ楽団とか
ない。前情報もなく。
あれって
カバー。
熱帯ジャズ楽団
カバー多いですけど、カバー多い。
引きつけますね。
なぜか。
下に来たら。俺、俺、ここまで。
何思い出したら、なんだっけ、渋沢
ら
ず。
渋沢知らず。なんか聞いた。あ、聞いたわ。
でも、いや、なんかね、
今では俺、熱帯ジャズ楽団
って思い出したけど、これだけは俺のもんだって、高校の時思ってたやつがいたんですよ。それが、渋沢達彦なんですよ。で渋沢達彦の周りを形成するいろいろな文化人っていうのがいて、こいつらみんなかっこいいなって一人で思って、誰にもそんな話をできずに渋沢達彦の小説を読んだりして越に入ってたっていう気持ち悪さがあって、それがなんか
さらけんさん、
いや、でも、いや、でも、ちょっとわかる。そのぐらいの頃に、好きだった作家は、なんとなく、俺とだけ分かってくれてるみたいな、シンパシーには。
その後どうだったの？その後どうだったの？
いや、なんかそれさっきの、なんか、多分結構僕もその高校の時、うっくつしてたものを、なんかこう発散してた部分が多分、あったんだなって、さっきの話とちょっと関連して、いた、渋沢達彦がいた、俺とはって思った。
じゃあ、村上春樹。
あ、そう。
俺は高校の時に小説とか読んだこと、あんまり大人向けの小説とか読んだことなくて、友達に勧められて、ノルウェーの森読んだら、スイスイ読めて、
あー、スイスイ読めて、
面白いって思って。
かわいい。
村上春樹は俺らの周りでは、読んでると割と鼻で笑われる。
いや、でもね、俺らの大学生のリアルタイムでは、そうではなかったと俺は思う。
村上春樹と村上龍がありました、ね、
俺はどっちも好きだけど、今では村上龍の方が好き。なんでかっていうと、村上龍は自分の力で、例えば好きな女とかをものにしようって頑張る話なのよ。成功しようとか。だけど村上春樹の小説はいつの間にか隣に女の子が。
わかる。あ、本当にそうですね、うん、確かに。
で、でも大学生の時は必死になって村上春樹読んで
た。もうさらっとモテる。できないのにモテたりしますよね、確かに。
村上春樹読めるでしょ。
で、最近読んだら読み返したの。全然読めなくなっちゃった。
あ、どうしたんでしょう。
だから多分
お前に何があった。
俺がモテないから。
そういう。
村上春樹は皆さんはどう。
村上春樹。
僕はなんかいまいちピンとこない。
あんまり特に何もハマらず。
もう今のハマる。
マジで。
え？映画も見て
る。面白いんですけど、読み始めると読んじゃう。
でも私でもどうしてもだからってなっちゃうんですよ、最後で。
だから村上春樹は不思議で後に全く残らないし、あれはわざとだと思う。
まさにあれよ。
だから
の、ね、文学論のね、最後の文体にこそ意味がある。
だからさ、それが世界で受けた理由でしょ。
漫画は読んでたんですか、その名古屋時代。
岡崎京子。
岡崎京子の何って。
単行本買ってたとか、気になるお小遣いで、岡崎京子が何ていう雑誌に連載してるのか知らずに、なぜか、
俺も
少年漫画とは違う、なんか長い本が置いてあるかな
って、ちょっとでかいんだよね。
大型の本ですね。青年誌
。リバーズエッジとか。
リバーズエッジ。リバーズエッジね。
確かに岡崎京子は一大権力を持つ。
ちょっとあったからね、名古屋の固い中で。
あれは確かにあった。鉄コンキンクリートの松本太陽。
あれ、ストーリーってこの話ねえだろ。
だから、
ストーリーってそうだね。
あれは、ただにその場面場面だけを切り取った話だろ。
だから、
ここは長谷川さん違うしだけど、俺らの試合のコメカル感としては、ストーリーってか別にいらなくて。
だから、そうだね、そう。
オタクカルチャーにはいるんだよ。
そうだね、村上春樹。
キャラクター。
村上春樹とその関連性が、そう言われてみれば。
オタクカルとオタクの違いね。
だから空気感を描くみたいなこと。
確かにオタクはもうちょっと登場人物とかに、
そうなんかね、オタクは確かに整合性とかをすっげえ重要視する気がする、うん。
じゃあ当時のサブカル
産業、ね、産業、
じゃあ当時のサブカル
ストーリーじゃなくて、
空気感
全体だよね。
そうだね。じゃあ当時のまとめとしては、当時のサブカルっていうのはストーリーというよりか文体、空気感。
でもオタクは結構内容重視するっていう、うん、
これ言うと語弊があるんだけど、うん、俺らが学校行った当時って、うん、結構ね、ゲーム系で結構波があって、うん、リーフっていう会社とティーっていう会社が結構、
そこら辺全然俺分かんなかった。
あの会社でリーフっていう会社とティーっていう会社が、
ティー鍵と葉っぱね。
そう、結構ね、名作っていう、今でも名作って呼ばれるものを出してた会社では、例えばゲームで言うとカノンとか、あ
ゲームとかエロゲだよ。
そう、ゲームを出してた。
そうそう、
全部じゃあ出してない。
エロゲ。規制の人しかやらない。
ノベルゲームか。
ノベルゲームを出してたっていうのは一個ゲーム業界からはトピックスとしてある。
なんか思い出話。
じゃあまとめとしては、当時のサブカルは文体、ストーリーより文体。
雰囲気で、雰囲気で。
だけどその物語部分は、うん、やっぱノベルゲームが支えてたんだよ。A と B がさ、何かやってさ、A がやってるとか B と、
うん、影響する
整合性を持
つ、うん、ね、
とりあえず街やってくれ、街を
なんてさ、うん、どうでもよかったから
。じゃあサターンですか。
サターンで最初出たけど、プレステとか PSP でも出てるから
移植したんだ
よ。で、似たようなテイストで言うと428っていうゲームが出てるから。
最近のレベル5についてきてた。
うちのさ、下の子供がさ、
あ、
妖怪ウォッチってさ、家だってさ、もっと妖怪が逆なくてさ、妖怪ウォッチって
。かわいい話で終わりましょうか、じゃあ。
妖怪ウォッチ。
かわいい。